おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の忽那茂です。第3回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書宗教はなぜ都会を離れるかをテキストに、自然と人間の調和というテーマでお話しします。はじめに、私たちにとって幸せとは何かということをちょっと考えてみたいと思います。現在は私たちの住んでいる国が経済的に発展し、普段から食べるもの、そして着るものに不自由しない生活を送っている人がほとんどだと思います。しかし、その繁栄が多くの犠牲の上に成り立っているのだとしたらどうでしょうか。ここで言う犠牲とは、世界人口の8人に1人が飢えているにもかかわらず、10億人の人々は太りすぎて、糖尿病や心臓病が蔓延しているということも視野に入れながら努めて想像してみてください。日本はもちろん後者に属します。さらにその背後で、自然界の生き物たちの悲しみや苦しみがあることを私たちが知らなかったならば、そのような幸せはもしかしたら視野の狭いものに過ぎないのかもしれません。このように、私たちの視野を少しだけ世界へ、そして自然界へと広げて、私たちの良心に照らして考えてみましょう。すると、幸せとは、少なくとも何かの犠牲や悲しみの上に成り立つものでないことは確かなことのように思われてきますが、皆さんいかがでしょう。つまり私たちの幸せは、経済発展による金銭的豊かさの追求や、物質的な欲望の満足や、人間だけの限られた範囲での幸せを実現することの中にはないと言えるのではないかと思います。この幸せについて宗教的な側面から見ますと、私たちの周りの人から寄せられたささやかな喜びや感謝の思いが姿を変えて、私たちに良き運命をもたらし、子子孫孫の繁栄を実現させているとも言えます。このことを中国の易経では、積善の家には必ず余計ありと説き、仏教では善行や福田と呼び、私たちが無償で周りに尽くし与えただけのものが現在の富や境遇となって帰ってきていることを説いています。この与えれば与えられるという心の法則のことを、青鳥の家では同反動の法則とも呼んでいますが、現世の私たちの豊かさも貧しさも、それは私たちが過去世などで、またはご先祖様が周りのものに無償で尽くし与えたことが、現在の私たちの富や社会的な地位や家庭の幸せとなって現れているということを、これらの教えは示していると思います。ですから、人生に真の豊かさや揺るぎない繁栄を実現するためには、あなたを取り巻く人や動植物などを含むすべてのものと調和し、生かし合い、喜び合い、犠牲を伴わない生活を送ることが大切です。では、改めて私たちの心の目を少し広げて、食卓に上がる食べ物のことを考えてみましょう。すると、それがどんなに加工された食品でも、主要なものは植物に由来していることに気がつきます。私たち人間を含むすべての動物は、植物をいただくことによって生かされているという事実が見えてきます。また食べ物とともに、私たちの生命の維持に欠かすことのできない空気にしても同様です。植物のおかげで酸素が作られ、そのおかげで動物は生きています。つまり、私たち人間を含む動物は、食べ物から空気に至るまで、全面的に自然界の恵みによって生かされているのです。もっとはっきり言えば、自然なくしては人間は生きていくことができないのです。しかし、私たち自身がこの厳粛な事実を意識することはほとんどありません。逆に、人間の経済を発展させるために、自然界から奪えるだけ奪っているのが実情ではないでしょうか。石油、石炭、ウラニウムの採掘からシェールガスに至るまで、経済発展を最優先して地下資源を掘り尽くし、森林を伐採し、生産や移動運搬のために化石燃料を燃焼させて、 ついには植物が吸収できないほど二酸化炭素が増加して大きな問題になっています。原生代の地下資源の浪費によって生じた地球温暖化と気候変動は、すでに熱波や干ばつ、台風やハリケーンの巨大化、ゲリラ豪雨などの災禍をもたらし、世界規模で異常気象が頻発しています。その結果、農産物が不作となり、穀物価格は高騰を続けています。さらに経済を優先させた別方面からのしわ寄せとして、原子力発電所の事故による放射能汚染で広大な地域や水域が汚染されるなど、次世代を担う人たち、つまり私たちの子供や孫の世代には大変なツケが回されることでしょう。このような背景には、地球規模で都市生活者が増えていることがあります。 WHO 健康開発総合研究センターが2012年4月にホームページに掲載した記事の中で、人類史上初めて都市生活者が世界人口の過半数を超え、その比率は増加の一途をたどっていることを伝えています。私たちの生活を根底から支えている自然界のことが、人間の目から見えなくなってきているのです。都市化によって自然が私たちの視界から消え、人間が自然界のことをほとんど顧みなくなってしまった。そのような事態が都市化が進んだことの弊害として現れています。この都市化によってもたらされた人類の傾向について、谷口正信政調の家総裁は、著書「宗教はなぜ都会を離れるか」の187ページから188ページにかけて次のように説いていますので引用します。太古からの人類の歴史を振り返ると、自然から生まれ自然の中で生きていた私たちは、次第にそこから離れて都市を作り、それを都会へと発展させ、それに伴って自然を破壊してきました。そして人類が全体として、この都市と自然のどちらに住むようになっているかを考えれば、自然界から離れて都市や都会に移り住む動きをずっと継続してきています。最近の国連の機関の統計によると、地球上の人類の半分以上がすでに都会生活をするようになっているそうです。これが経済発展と呼ばれているものの、ある角度から見た姿です。経済発展は人々を幸福にすると考える人が多いのですが、物事はそう単純にはできていないと私は思う。自然破壊と都市化が同時並行的に起こっている中で、家族の崩壊、貧困、犯罪、自殺やテロの増加が起こっています。この傾向が今後ずっと続いていくとしたら、私は人類全体にとってこの長期的な動向は危ないと思います。危険な傾向にあると思う。なぜならそれは、第一に不自然だからです。私たちには二つのものがある。左脳と右脳、都会と田舎、非対称性と対称性の論理に基づく思考や思想、これらの二つが共に機能することが人間にとって自然であるが、一方だけに偏るということになると、必ずどこかにしわ寄せが出る。そのしわ寄せの一つが地球環境問題となって、今私たちの目の前にあると言えるのであります。引用を終わります。この都会生活への偏重による危ない傾向は、自然破壊をもたらすだけでなく、私たち人間自身をも傷つけているということをご存知でしょうか。その一例は、自然から離れて生活するストレスがもたらす精神疾患やアルコール中毒、貧困、犯罪、自殺、家族の崩壊、老人の孤独死などの深刻な社会問題となって現れています。この都会生活への偏重にバランスをもたらし、人間が死死孫孫にわたって幸せに暮らしていくためには、自然と人間が深く結ばれて生きなければならないことを、環境問題をはじめこれらの事例がはっきり示していると思われます。都会では、休日になると多くの人々が自然を求めて郊外へと足を運びます。しかし、都心でも自然と触れ合う機会がないわけではありません。例えば、3月下旬のこと、 八ヶ岳の南麓に住む私のところに、東京都心に住む友人からメールが届きました。それは、東京湾内にゴミを埋め立ててできた海の森という人工の島で開催された国際森林デー2015緑の未来というイベントに参加した時の感想です。このイベントで生まれて初めて植樹体験をした友人は、次のように綴っていますので読んでみます。今日、国際森林デー2015緑の未来に行って、生まれて初めて植樹を体験しました。場所は東京都の海の森です。昔は夢の島などと言いましたが、東京都民のゴミで東京湾内に島が作られています。ゴミの上に建築灰土などが盛られ、廃材のチップを発酵させた人工の腐葉土まで盛ってあり、ここに植樹をしました。参加者は各国の大使とその家族、留学生、小中学生はじめ一般公募で参加した親子など500名ほどが集まりました。大都会を緑化する活動だということで、主人も喜んで参加しました。海の森から見ると、お台場をはじめ臨海地帯に林立するビル群が目の前に広がっていました。タブノキ、エノキ、クロマツなどを指導していただきながら一生懸命に植えました。実際に自分でスコップで土を掘り起こして木を植えると、この木が人間と共存しているのだなぁと思うと、嬉しくなり、世界中の木に感謝を捧げた日でした。以上がいただいたメールの内容です。ただいま紹介した感想から、初めて植樹を体験した方の喜びが伝わってきます。都心にいても木を植えることは、人間が生きていくことと根源的なところで深くつながっていることを私たちに感じさせてくれます。つまり植樹を通して人間と自然とが生かし合っている事実が直感できるのかもしれません。この感想を拝見して私は次のような返信を送りました。植樹をご体験されたとのこと、都心では得難い経験をされましたね。ふと思い出したことですが、昔から山林や農村で生きてきた人たちは、木を切って木材として使えば木を植える。山野の植物を収穫した時には、根こそぎに奪うことなく、来年の春に自然再生して、また収穫できるように、ちゃんと配慮しながら取っていました。この感覚は、自然と共に生活していれば、自然界とのあうんの呼吸でおのずと身につきもすれば、山と共に暮らす経験豊かな人たちから教えていただいたものです。私も子供の頃田舎に暮らしていたので、この感覚が少しわかるのですが、自然と切り離された都市の中に住んでいると、いつの間にかこの自然との絶妙な呼吸を忘れてしまうのです。しかし、国際森林デーのようなイベントが都心で行われているのは興味深いことです。せっかくオリンピックが開催されるのですから、これを機に、東京を緑あふれる自然と人間とが調和した未来都市へと大改革することができれば、自然とのあうんの呼吸を感じる人々や子供たちが育っていくかもしれません。しかし、それを現在の東京で実現するのは難しいことでしょう。問題の本質は、今日の人類の大半が、都市生活者となったことで、自然との関わりを失い、大切な自然との呼吸を忘れ、地球環境全体のバランスを崩すほどに、自然を追い詰めてしまっていることに気がついていないことです。これを回復する道は、問題に気がついた心ある人たちによる植樹イベントなどの啓発活動や、呼びかけを通して、多くの人を、自然と人間との深いつながりに目覚めさせることにあります。そして実際に自然の中に移住して自然と深く関わりながら生きる人が増えることで、自然とのあうんの呼吸に多くの方が目覚めていくかもしれません。そのようなところから自然と人間との共生の道が開けてくることでしょう。長い道のりですが、木を一本一本植えるように地道に取り組んでいきたいものです。以上が私からの返信でした。自然から切り離された都市生活への変更が、私たちを危ない傾向へと駆り立て、 気候変動をもたらすほど自然を追い詰めています。さらにこの人類の傾向が家族の崩壊、貧困、犯罪、自殺やテロの増加などの大きな社会問題の要因となっているのであれば、私たちはこれを克服する道へと歩み出さなければいけません。そのためにはこの重要なテーマに気づいた人から自然の中へ一歩踏み出すことです。都会に住んでいる人であれば、田舎への移住を視野に入れた人生設計をすることや、植樹などの自然保護活動を通して努めて自然の中に入る機会を作ることです。田舎に住んでいる人であれば、都市に住む人たちが自然と深く関わるための植樹や農業体験、そしてボランティアで移住の手助けをするなど、地域に根ざした諸活動を通して自然と人間との本来の絆をよみがえらせる手助けをしていくことがとても大切な働きとなります。自然と人間は本来一つであり、自然から離れて人間は生きていくことはできません。もはや私たちは人間だけの幸せを願い、経済を優先したこれまでの生き方を続けていたのでは、未来の子供たちに平穏な地球環境を残せない時代に生きています。これからは自然から奪うだけの生活はやめ、自然と共に生き、自然を育み、私たちが自然界に注いだ愛がやがて次世代を担う子や孫たちへの豊かな恵みとなり、自然と人間が調和した新しい文明が構築される時が必ず来ると信じています。この自然から奪わない生き方、自然と生かし合う生き方こそが、地球に生きるすべてのものに持続可能な豊かさをもたらす道ではないかと思います。以上で今日の話を終わります。